こんにちは。ラジオバレラペナ、略してバレラジです。バレラジは私にもあなたにも価値があるをモットーに、情報共有しながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。今回は3人でそれぞれ気になる人にインタビューをしてきました。まず木部さんが、猫のしっぽというポッドキャストのガンダルフさん、私が英語の先生のリズ先生、久しぶりに会ったので、その時の様子、あと陽子さんがもともと高校からの後輩の結城さん、燕三条駅近くにあるパプリカという、お店、お仕事をされているお友達にインタビューをしてきています。パプリカは比較的バレラジのイベントでよく使わせていただいているお店です。とても美味しいし、あとはいろんなビールも取り揃えているので、皆さんよかったら新潟燕三条駅お立ち寄りの際はぜひ寄ってみてください。ということで、まずは木部さんから、その後にワンダ、最後に陽子さんの順です。それではお聞きください。
はい、というわけでお送りしますのは木部でございます。
ガンちゃんです。
名乗りが早いですよ。
早かった、失礼しました。いえいえ、じゃあテイク2いきますか。
いやいや、もうカットしないですかね、これは。今回ですね、梅田に私呼び出されましてですね、はい、我らじのリスナーでもあり、そして猫のしっぽというポッドキャストの、パーソナリティさんでもありられます、ガンドルフさんがお見えになっております。
はい、ありがとうございます。今日は私の実は、仕事の出張で急遽大阪に来ることになりましてですね、で夜どうしようかなと、夜晩ご飯どうしようかなと思った時にパッと思い浮かんだのが、関西といえば木部さん。
いやいや、そんなことない、そんなことない。
確か木部さん梅田、関西近かったよな、うん、神戸だから、あっちの、なんか私地理弱いんですけど、多分梅田から至近距離だよなとか思いながら、梅田にホテルを取ったので、夜、一緒に晩ご飯食べませんか、晩ご飯飲みませんかと、
そうなんです。
お誘いをして、快諾していただきまして。
いえいえ、もちろん、すぐ行きます、僕は。
ということで、某阪急梅田駅、中井さんと待ち合わせをしまして。
そうですね。
で、もうこれはビールを行かねばいかんということで。
そうなんです。
今日このお店は、
このビールは梅田、大阪ですね、はい、大阪の中心地、はいはい、グランフロントというショッピングモールがあるんですけど、はいはい、そこの地下1階、はい、世界のビール博物館、こちらに来ております。
はい、
そうなんです。
なんかメニュー見るとビールの数が数百。
いや、もう何本ある、何本あんねんって話です
ね。数がまず数えられないですよね。
そう。文字だけ。
文字だけで、もう数十種類。文字だけで多分数百種類。
何本あんねんって話ですからね。
数えられないくらいの。
そうなん
です。世界のビールが書いてあって。
約200種ぐらいありますかね。
そうですよね、多分ね。
そうですね。よくね、バレラジ普通の回でもね、はい、買ってる、ご紹介してるビールはですね、はい、ここで大体買ってます。
うん。うん、
そうなんです。
売ってるんですね、ビールはね。
売ってます。そうなんです。はい、飲むだけじゃなくて売ってもいます。そして、向かいには世界のワイン博物館もあります。もうお酒好きな人ね、ぜひね、ちょっと一回来ていただいてですね、私、良ければ、ご一緒しますので。ワインはわかんないですけど。
ビールはね。
ビールなら。
このお店完璧ですよね。
ビールもそう、ミノービールがない以外は全然完璧なんです。
そうか。
そうなんですよ。
割と日本のビールが、それ世界のビールっていうぐらいなんで、そう基本世界のビールなんです。海外のビールが多いですよね。
そうなんです。今、はい、私が飲んでるのもバッカスっていう。はい、これは、
私が飲んでるのは、
はいはいはい。
ドイツの、
フレンスブルガー。
フレスブルガー、ゴールド。
ゴールド。
これがね、なんか飲みやすいですよね。
飲みやすいんですよ、そうなんですよ。
めちゃくちゃ、ピルスナっぽい色なんですけど。
そう、ピルスナっぽい色なんですけど、ゴールド。
ゴールド。
エール系の多分ビールですね。
非常に飲みやすい。
そう。もうね。
そう。
この
グラスもちゃんとセットで、
そうなんです。この世界のビール博物館はですね、各ビールに対してグラスがちゃんと用意されていてですね、ビールの独自の世界観とかも楽しめるようになっていてですね、とてもとてもおすすめでございます。
プレスブルガーってこれこのフルトップというかこれが、
そうそうそう、
瓶なんですけど王冠じゃないんですよね。
王冠じゃないんですよね。この針金みたいなんで、この蓋が止まってですね。
はいはい。
この、
で、カチッと。
この、音入りますかね、このね。
カチッと。そう。そうそうそう。固定するような形の、針金で固定するような形の。
で、開けると、
ポンとかいい音がする。
いい音するんですよ。
はい。
そうなんです。
あと、バッカスって、キメさんが頼まれたやつは、これはチェリービールで。
チェリービール。これですね、シャンパンみたいな感じですね。ビールの瓶がこう、覆われ、紙で覆われてて。
でチェリービールなんでもうちょっとね、青色っていうか赤っぽい色かと思ったら割とブラウンに近い、
そう結構ブラウンの色なんです、
ね、色なんででも飲んだら完全にチェリー、
完全にチェリーです、
甘いです、まあまあの本当に完全にチェリー、ちょっと味見させていただいたんですけど、
あ、どうぞ、
味見させていただいたんですけど、
あ、いいですか、
めっちゃ甘いんだけど美味しい、チェリーの、
そう
これね、アメリカンチェリーの本当になんか美味しい、うん、
めっちゃ甘いですね、
甘いけど美味しいビールですよね、これね、
そうなんです、
チェリービール、
で、果汁 15% ですね、うん。アルコール度数は 5.8%、ね。ベルギーのビールです、バッカスってね。そうです、そうです。
ベルギービールです、
ね。ベルギーです。
ってなわけで。
いやー、いいですね。こうやってね、幸せですよ、こんな、リスナーさんにね、声掛けをいただいて、一緒にビールを飲めるなんてね、しかも、月曜日ですからね、今。
いきなり月曜日ですけどね。
いや、本当に、
ね。呼び関係なくすいません、呼び出してしまいました。飲め、飲めに呼び関係なくですよね。
いや、ほんまにそうなんですよ。
飲めるときに飲む。
飲めるときに。それが一番美味しい。
それが一番美味しい。誰が金曜日が花金だから決めたんだろう。関係ねえ。いや、それはね、次の日に、お休みだから、心置きなく飲めるって気持ちはわかるけど、
そうですね。
酒飲みは、365日、いつも、美味しい友達とね、美味しく飲める、知り合いと美味しく飲めるっていう日は、次の日、仕事だろうが何だろうが、頑張って飲むっすよ。
ガンダルフさん、明日どちらに行かれるんですか？
明日一応、仕事行きますよ。朝から9時から。一応、大阪の今日行った、ね、大阪の事務所の方に、自分の会社の事務所の方に、
一旦、
9時に一旦行って打ち合わせをして、で、そのまま、横浜っていう家臣に行って帰りますけど、で、帰って当然仕事するわけですが、午前中早めに多分打ち合わせ終わったらもうそのまま、イケメン食べながら、帰るんで、普通だったら、夕方だったらね、イケメンとビールですよ。
当然。そうね。
それができないのが残念なんですけど、
帰り歩いてたら朝から飲みはったでよろしいのに。
まあランチビールということでもしかしたら飲むかもしれないですけど。
新幹線で飲むビールって美味しいですよね。
最高にうまいですよね。
あれ何なんでしょうね、あれね。
でね、なんか仕事で行った帰りとか、
そうそうそう。
でも、まあ旅行気分、半分旅行気分
ですよね。そうなんですよ。はい、わかりますわかります。
あれ、まあ、在来線ではさすがに飲めないけど、新幹線の ね。
そうなんですよ。在来線と新幹線の違いもよう分かんないですけどね、あれね。
ほんな在来線とは単なる、飲んだくれの親父になっちゃうから、恥ずかしくて飲めないけど、
下町のおじさんとかでよく飲んでますよ。
新幹線だと一応ね、まあそれも夜だったら、まあビジネスマンが打ち合わせでやって、まあ今日は帰り、もう直帰だし、飲んでもいいかっていうのもあるんで、飲めるんですよね。
ね
あれね、最高にうまいですよね。
そう、新幹線ってあれ何なんでしょうね。いや、もう他にね、することないから飲むっていうのもあるんですけど、そう。このね、その、前に向いてるこの席のあの空間、あの空間でね、その、なんていうんですかね、他の人はこう普通に働いてる中、自分だけこう背徳感を感じながら、飲むビール。しかも、仕事帰り。すごい悪いことしてる気がする
。いや、私全然罪悪感ないですけど、夜だ、朝とか昼だったらね、
朝昼は確かに。
罪悪感ありますけど、夜は全然罪悪感ないですもう、まあもう今日は仕事終わった、あとは帰るだけだって思うと、もう飲むしかないで。
さすが。
それは駅弁と、当然もう、エビス買って帰るわけですよ。
エビスですね。
基本やっぱ私エビス。
なんですね、エビス派です。
あと、あと札幌。
札幌。
札幌系のね、札幌、札幌黒生とか、
はいはい、
そういうのをね、買うわけですよ。いやー、いいっすよね。
なかなかねー。皆さんもね、あの新幹線乗るときはぜひビールを片手に。
もちろん。
そうです。
駅弁とビールはね、最高の組み合わせだと思います。
車運転しなくなっても電車で移動すればいいんですよ。
本当そうですよね。
まあ諦めても。そうです、そうです。ちなみに今回おつまみはですね、あの、ソーセージと、はい、唐揚げですね。ユリンジみたいな唐揚げですね。
ユリンジみたいな唐揚げと、うん、あと、
サラダ。
サラダ。
うん。
めちゃくちゃヘルシーです。
そうなんです。
一応サラダを混ぜたところで一応、
罪
悪感が
なくなって。罪悪感がなくなって。
ヘルシーに倒れたわけですけど、でもね、ビールはやっぱりソーセージですよ。
ソーセージうまいっすよ。
粒マスタードとザワークラフト。
ザワークラフト。これね。いやそう
ちなみに私あの粒マスタードは常備してますからねうちに自宅にカルディっていうあの要あのカルディっていうあのお店あるじゃないですか、
はいはいはい、
割と輸入雑貨っていうか輸入食品を、う
んうん、コーヒーとか売ってる
とか、ね、コーヒーとか輸入食品、うん、
ありますね
あそこでも必ずマイユとかね ああいうあの粒マスタード
の
ブランドあるじゃあもうそれをね、必ず切れないように、月1回は買い替えて、切れる前に、常備してますから、
ね。粒マスタードはどうやって食べるのがおすすめなんですか
粒マスタード。いや、もちろんソーセージがまず。
まず大事で。
ソーセージ。あとはね、サンドイッチです、ね。
サンドイッチ
あの、バターに、からしバターじゃないですか。
はいはいはいはい。
バターに粒マスタード乗って、で、卵を、ゆで卵をちょっと。
あー、うまそう。
で、レタスを乗っけてとか。で、あの、マヨをちょっとかけ
て。あー、いいっすねー。
これがね、マスタードよりは、はいはいはい、粒マスタードの方が微妙に美味しいん
です。なるほど。おー、でも贅沢な使い方じゃないですか。めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。
めちゃくちゃ美味しいです。これはね、ぜひやってもらいたい。
サンドイッチ？
サンドイッチ。
あ、ちょっと、あの、次のキャンプで僕やります、
ね。食パンあればね、サンドイッチ作りますから、簡単に。
僕、あの、よくキャンプの朝飯でホットサンドを作るんですよ。
はいはいはい、あー、いいじゃないですか。
あそこにマスタードを入れちゃって。
マスタード、粒マスタードも最高ですよ。
で、マーガリンをいっぱいバーって入れて。
ぜひこれは。
いやいいこと聞いたな。
マユ一瓶買っていけばもう完璧ですよ。
いやもう、絶対買います。いや
もうカルディで300円くらいで買えますからね。
いやほんまにカルディなんかそこら中にありますからね。
ありますからね。もう。
あー、
いや。あと今日、あの、そう、木部さんとね、今日はちょっと裏側、木部さんにお教えしたのは、
あ
ふるさと納税。
ふるさと納税ね。
これね、実はふるさと納税でビールを頼むというのは裏技なんですよ。
いや、あのね、すごい僕今日いいこと聞きましたよ。あの、いいお金の使い方です、これ。
いいお金の使い方。
僕もね、ふるさと納税ね、あの、まあ、あのね、いろんな人からお得ですよとか、話を聞いてたんですけど、ああ、なんかね、欲しいもんもあんまりないしなと思いながら、ちょっとこう、二の足踏んでたところはあったんですけど、今日そのアンドルフさんからですね。
いや、実は私やってますって。
そう。あれ、やられてるって聞いて。
そうそうそう。実は、あの、私、ね、さっき言ったエビスビール好きなんで、エビスビール発注してるんですよ。ふるさと納税。
そんなあるんやと思って。
で、って、いろいろ調べたら、実はミノービール
も。そうなんです。
ミノービールもあったと。
皆さん。
当たり前ですけど。
そう。皆さんね、あの、うんぜひ、ミノーにお金を落としていただいて。
ふるさと納税。
そうです。
これね、実はお得なんですよね。
そう。
あの、ふるさと納税って一時的にお金は出るんだけど、うんうん、翌年、税金として戻ってくるの。
そうそうそう。控除分としてね。
控除分として戻ってくるんで、翌年の税金が安くなるんですね。
そうそうそうそう。
あの、ワンダさんには申し訳ないけど、国外のワンダさんには申し訳ないけど、国内の人に対しては、ぜひ、この技で、なぜビールかというと、ビールは絶対その銘柄、
そうそうそうそう
自分が自信を持ってこれが美味しいって思われる銘柄は外れないから。
そうなんです。
全国どこの、どこ、いろんなとこやってるんですよ。例えば。
やってますね。
あの、ミノービールはもちろんミノしかやってないんだけど、イビスビールは、さっきも見ていたんですけど、
佐賀でした
ね。佐賀の、本山町さんが多分、 近くに工場があるのかよくわかんないんだけど、そこでも返礼品としてやってるんですよ。うん、佐賀ですよ、佐賀。
佐賀。まさか佐賀でみ、ね、あの、ビール飲めると思えないでしょ。
ビールが発注できると思わなかったんですけど、そうまあ、そこでね、発注しておけば、最終的に自己負担金2000円ですから。
そうなんですよ。
2000円で4ケースでも5ケースでも買えるわけですよ。
いやー、ここね。
で、税金はね、貢献できるし、自治体に。
そうなんです
よ。ウィンウィンですよ。
ほんまに。ね、あの、メキシコにもふるさと納税があればいいんですけど。
ワンダさんね、残念、申し訳ないけど。
残念ですよね。
残念ですけど、これを裏技で。
そうなんです。あの、私も、
木部さんに用意した裏技でしたけど。
もうこれがあるって知ったんでね、ぜひ、あの、私もやるんで、あの、皆さん、あの、
ぜひ、
ミノーにあの、
ミノーに、ね、
ぜひ、
ミノービール、これは絶対いいですよね。
もう間違いないですからね、ミノービール、あの、間違いなく美味しいんで。
美味しいですよ、ね。
これは、これを本当に、もう僕が自信持って言える一言なんで。そうです。
さっき調べた1万円で8本か10本ぐらい、
そうそうそうそう。
セットできますよね。
そうですよ。
もう十分ですよね、それ。
十分です、十分です。
で、それ何回でも、年何回でも頼めるから。
年何回やって、その限度額まで頼める。
限度額までね、自分の納税額の限度額まで何回でも頼めるんで。
ほんで、払ったら払った分だけね、控除されて。
控除されてくる。
そうなんです
よ。翌年、安く、税金安く。こんな幸せなことないですよね、
そうなんですよ。
いやー、もう素晴
らしい。僕すぐやります。
ね、何回でも頼めないから、1ヶ月に1回ペースで頼めばね、切れた頃に届くとい う,
そうなん
です、ね、もう幸せな、
幸せなループがずっと続いて。
幸せなループが続くという。
いやいやいやいや、もうね、いや、やっぱりいろんな人に会うといろんなことが言える、すごく嬉しいです。ね
本当にあの、お互いね、いろんなことで今日勉強になって、すごく嬉しかった。
いやいやいやいや。
いや、あの、実はね、木部さんが、ビールソムリエをやられた動機だとか、
ああ、そうですね。
ね、ポッドキャストやられた動機っていうのは、
うん、
ちょっと実は猫の尻尾の収録の方では、聞かせていただいて。
あのね、ぜひあの、うん、猫の尻尾のポッドキャストの方も、皆様、
はい、
ご拝聴ですか、いただければというふうに思います。
と、うん、いうことで、あれ、
いいですか、
いいですか、
いいです。
始められた動機とか。
いやいやいや、もう僕からの口からは言わないんで。
こっちからじゃあお楽しみということ
で。お楽しみでいいです。
いつ配信、ちょっとね、先になるかもしれないけど、まあ、ちょっとお楽しみということで。
そうです、そうです。
猫の尻尾の方でぜひ、この収録会をね、あの、配信させていただきます、
ね。お願いいたします。
はい。
というわけで、はい、私、今回。はい、大阪、梅田からですね、木部とですね、猫のポッドキャストも、
ガンダ
ルフです。ガンダルフ。
はい。
お送りいたしました。皆様、アディオース。
アディオース。
こんにちは。今まで、英語の先生、リズ先生に英語を習っていたんですが、今日久しぶりにグアノファトに来たので、今からインタビューを英語でしたいと思います。
All right. Hi. So my name is Liz Han. I am an American from Milwaukee, Wisconsin, who, for about 2 years was living in the city of Guanajuato.
Uh-huh.
I moved away about a year ago, and now I'm here sitting with my friend. Here on vacation. Really what I want to say is about coming back to a place that you have lived before. Seeing how things have changed, seeing how nothing has changed. And being able to find that, you know, yourself in a place that you had an identity that was already formed, but now as we all change, we're now different. And being able to see the same place and your past identity with your current identity.
Wow.
Coming back to somewhere like Guanajuato, it's been a really interesting week. You know, because this this place has been a, you know, around for hundreds of years, you know, the buildings are not going to change. This is a UNESCO World Heritage Site, so it's always going to look more or less the same. But it has a different energy, and you get to meet new friends and see your old friends and be okay with change. So being back here this week has been kind of like visiting an old boyfriend who you still think is kind of hot, but you're still really glad you broke up. And you can see each other as people again. Fresh eyes.
So I have one question. After Guanajuato, you had a very interesting job life. So can you talk to me about your next job?
So I was a bicycle tour guide in the Grand Canyon in Arizona. So I would take people on about a 3-hour tour on the south rim of the Grand Canyon and teaching them about the ecology, the history, the geology of the Grand Canyon, and telling a lot of bad jokes. I think it was also a really positive thing because not only was I just teaching people, I was also teaching people a skill. Sometimes on my tours, somebody wouldn't really know how to ride a bike. Sometimes it would be children, sometimes it would be adults. So, you know, you just have to teach somebody a skill. Teach somebody to appreciate being outdoors. And I don't think I've ever had anyone come back from my tours without a smile. So it was pretty good. I really liked it. It's low season now, so I have the time to travel and vacation. But it's something I want to continue on. I really do enjoy being a tour guide. I think it's you're not just teaching something in a classroom.
How many people did you, how many people did participate in your activity?
The maximum sizes of our tours were 12 people.
Oh, how long?
For 3 hours.
Oh, wow.
I would usually only do one tour a day, sometimes two, sometimes three, but that was pretty rare. That would only be when the Australians were around.
Wow. So after this trip, you have one dream, you have one plan?
Yes. So I have a plan in the works. I am currently having my working holiday visa processed for New Zealand. So this is a visa that's available to anyone from a certain amount of certain countries, which is most of them, really. If for anyone who is under the age of 31. And I am just barely under the age of 31. So I'm gonna go do that. And New Zealand is the guiding capital of the world. And I feel like it will be a very enriching experience. And I'm gonna learn a lot. Probably struggle a lot too, but that's okay. I'm okay with struggle.
Normally, is it very difficult to get a visa in New Zealand? Or
the working holiday visa is very easy to acquire. That's for people with lower skills. New Zealand really does encourage immigration of people with higher skills, such as nurses or engineers, but I'm not one of them. I am not considered highly skilled, despite having many skills and many talents.
So, New Zealand English and American English are very different, or?
I expect to run into some problems.
What kind of problem?
Well, okay, so the most famous example is how they pronounce the number six. Because the E and the I sound are switched in New Zealand, they pronounce the number six, six. So that's the most famous example. So I'm sure that'll get me caught off guard sometimes. I do know that they pronounce fish to be fush or something similar. There's a cooking show that used to be on PBS of this Kiwi woman who would always say, "Oh, we're gonna have fush," and I thought it was hysterical. So there's also a lot of Maori words in their language.
Ah, yes.
So
mix up the Maori language?
Not necessarily the language, but the place names are largely Maori. I know that there's separate pronunciation rules for those words, which I haven't quite mastered yet, but you know, that's trying is the best way to learn anything. Uh-huh.
But if you go to New Zealand, I want to visit you.
Good! You should! I hope you do! That'll be really fun!
Yes. So, okay?
Okay!
Well, thank you for... thank you for talking with me.
It's been a pleasure. Thank you.
Yes. See you.
Bye!
はい、今日はゲストをご紹介します。私の友人
はい。
ゆうきさんです。
ゆうきです。
ゆうきさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は私が聞きたかったのをちょっとラジオでですね、載せるとともに彼女の魅力をちょっと皆さんにお伝えできたらなと思ってゲスト会を作りました。まずはですね、彼女のご紹介なんですけども、実は木部さんと本町さんもここで食べたことがあって、何回かね、パプリカさんという言葉を私たちちらっと言ってるんですけど、そこの今の店長をしております、ゆうきさんです。
はい、店長です。
はい、そう。で、彼女はこれね、木部さんもね、言ってたんですけどね、すごい綺麗な人って言ってて。
ありがとうございます。
そうそうそう。綺麗なんですよ。そう、これはね、普通の美人さんじゃない。普通の美人さんじゃないですよ。そこら辺にいる美人じゃない。
いや、そんなじゃないんです。そんなでもない。
で、実は、あんまりね、ちょっと詳しくはさらりとお話しますが、同じ高校だったわけですね。
そうですね。
そうなんです。
後輩ですね。
後輩になります。で、私の姉のワンダーも同じ高校ということで、意外と身近につながっていたという方なんですが。
ちょっと変わり者が多い高校ですね。
変わり者が多いですね。
個性的なね。
そうそうそう。本当にね、この高校はね、地元ではちょっと特、なんて言うんでしょうね。普通校とはまた違った高校で、いろんな才能を伸ばしてる方がいて、海外行ったり、もうゆうきさんもね、海外行ったり。
そうですね。
はい、どちら行きましたっけ？
まずカナダで留学をして。
カナダ。
カナダ。
はい。
あと、イギリスも行けましたね。
すごい。
で、ドイツに3ヶ月ぐらい行って、あとは適当にヨーロッパの方をドイツからこう、オランダ行って、チェコに行って。
すごいんですよ。何カ国行った
あと、アメリカも行きましたね。アメリカとあと、モルジブ。
へー。モルジブってリゾートのところね。
そうそうそう、リゾートですね。
へぇー。
なんかあったかいところに全然行ってなかったんで、
うんうんうん、
あったかいところに行ってみようみたいな、リゾート行ってみようみたいな。
すごい。ね、 私もびっくりします。私は実は海外行ったことがないんですけど、周りに、そうなんです。行ったことない。日本しかない。パスポート持ってないっていう。周りに海外行ってる人がいっぱいいて、こう、そういった話もね、たくさんしたいと思うんですが、はい、まずじゃあ、ゆうきさんにですね、私質問を考えてきました。ゆうきさんの自然とやってしまう好きなことってありますか？
自然とやってしまう好きなこと。
はい。
なんだろう。自然とやってるからわかんないかもしれない。考えたことないな。うん、
あ、ほら。
え、なになに？
ほらほら。普通の人は、あんまりやらない。こう体を鍛えるとか、
あ、筋トレとかね。そうそうそうそう。今は、前ちょっと筋トレにハマって、糖質制限とかもやっていて、結構体脂肪率を 13% ぐらいまで落としてバキバキにしてみました。で、ね、今度は、元旦に10キロマラソンをちょっとやってみようと思って、今ちょっと、朝走ってもちょっと筋トレはちょっと置いといて。
そうそうそう。
あと今有酸素の方に。
ね。普通の人がやらないんですよ。
やらないかな、
普通の人がちょっと頑張らなきゃっていうことを彼女はさらりとできてしまう人なので、もうね、ラジオに出てもらいたかったんです、ずっと。すごいでしょ？すごいんですよ。
やりたいと思ったらやるんです。
やる子なんですよ。じゃあ次にですね、過去に人から褒められたことはどんなことがあるでしょう？
褒められたことですか？姿勢がいいです。
あー、姿勢がいい。それは気をつけている。
姿勢は、そうですね、意識するようには、していたら自然と姿勢も良くなって、でも昔からいい方でしたけど、
ね。
でも、その、接客業をするということは、やっぱり人に見られてる仕事なので、そうですね、姿勢が良く見せるっていうのは、意識は してましたね。
へ
ぇー。意識をすることによって、やっぱり自分にこう常に意識してると身につくんで、
はい、
それが無意識になっていくと、やっぱり身につくものですよね。
で、人にそれ褒められるっていうところになるっていうのも結果が出ているというか、
そうみたいですね。ね、そんな褒められようと思ってやってるわけじゃないけど、そうですね。姿勢は褒められますね。
はい、素敵です。
ありがとうございます。
そう。
偉そうって言われ
る。偉そう。
本当に反りすぎたみたい
な。反り腰。
反り腰。
じゃあ次ですね、はい。長年続いてることはありますか？
長年続いてること。
はい。
何でしょうかね。
何でしょう。
続けていることじゃなくて、続いてること。
続いてること。
自分にと
っての
。
うん。
いろんなことをやっぱりしちゃうので、ずっとこれだけは続けてるっていうのは何だろう。
そうですね。いろんなチャレンジャーでもあり、こう、すごくポジティブにから、表面上はいろんなことをやってるけど、本質的な、なんていう、性格とか
。考え方でもいい。
考え方でも。
考え方は、ポジティブでいるようにさしてます。笑顔を絶やさないとか。
笑顔
常に笑う。
あ、そうそう。なんかね、ゆうきさんはね、会うとみんなびっくりすると思います。このオーラに。
爆笑大事ですね。爆笑っていうか、笑うのが大事。
大事。
そう、はい、辛い時こそ笑う。
うん。それができるってすごいことですよね。そう思います。じゃあ、これだけは譲れないというこだわり。
というこだわりがないことがこだわり。
譲れない。
譲れないこだわりはないです。
もう、いろんな面も、こう、うまく対応できる。
こだわってしまったら、うん、こだわってしまったら考え方が、狭くなっちゃうんで、
あ、
こだわらないです。
うん、
っていうことがこだわりたくてしまそう、やっぱり。
さすが。こだわると、ちっちゃく考え方がなるので、
うん、と思うんですよね、うん。
こだわらないことがこだわり。そう、名言出ましたよ。
自分がこだわったことによって、うん、それに反する考え方とか、うんうん、物事を見たときに、否定的になってしまうのが嫌なんで、
うん、
それって狭い世界だけの話じゃないですか。
狭い。
なので、いろんな人の意見とか、物の考え方を知るには、そんな自分の小さなこだわりなんて捨ててしまった方がいいと思います。
大人ですね。本当に。みんなちっちゃいこだわりっていうのを持ってて、意外とそれがね、捨てた時に新しい世界が出たりしますね。
そうですよね。なので、うんうん、でもそのこだわりってただ自分のね、自己満なんで、
うんうん、
でも本当にこだわる人ってそれが大事だって、職人さんとかもそうですけど、
ね、
こだわって、こだわってこだわり抜いた結果、すごいものをね、生み出す人もいるので、うん、違いに私みたいなこんなこだわらないとかっていうのがいいわけではないと思うんですけど、私はそういう生き方が好きなんで、あ、まあまあ、こんな感じで。
素晴らしい。
適当にやってます。
楽しいですね。毎日楽しいんですよ。
毎日楽しい
ん
ですね。
じゃあ、ゆうきさんのこれまでの人生の中で、
うん、
こんな経験したんだよっていうのを一つ教えてください。
こんな経験、
うん、
いっぱいある
ね。いっぱいあるんですよ。
どれを選ぼうか。こんな経験、うん、
まあでもこのラジオ自体が、うん、その私の姉のワンダーがメキシコにいてやっていたりして、
うんうん、
意外とこう日本とのね、こう違うとかもあったりとか。
あ、わかった。
はい。
高校の頃に、ホームステイをイギリスでしたんですけど、
はい。
そのホームステイ先で、はい、ポルターガイストに会いました。
何それ。
すごい。テレビが、まず勝手につき、部屋をノックされ、で、どこにあったかも知らないボールが2階から落ちてきて。で、テレビを消そうと思うんだけど、消えなくて、もうこれはどうしようと思う。
ほうほうほうほう。
で、なんかドアバタンバタン言って。でも自分の部屋にこもって、寝たら朝でした。イギリスってそういうの多いって言うじゃないですか。
あ、やっぱり ね、歴史が古いから。
そうそう、古いやっぱりお家だったし。で、ちょうど家族が、今日ちょっと出かけるから、お願いねって言って、イエースなんて言って。言ったら、なんかすごい、そんなことに会いました。
すごーい。ちょっと怖いけど。
海外いろいろ行ったんですけど、全然、私も運がいいのかな、なのか、
うん、
危ない思いは全然してこないで来れたんですけど、ポルターガイストに会いました。
すごく貴重な。
そうですよね。
あんまりしかない。恐怖とかはなかった？
怖かったです
よ。怖かったですね。
怖かった。
へ
ぇー。怖かったけど、出ました。寝るしかないと。これも寝るしかない。
それは、家族に話したんですか？
家族には、うん、話したかな。
だってそんなテレビがついた
り。でもなんか変に怖がらせるのも、
う
ん、
あ、そっか。
なんか悪いかなと思って、しかもなんか英語もまだ拙なかったんで、うん、なんかちょっとやめときました。多分言ってないな。なんか、あえて恐怖を植え付けなくても、もしかしたらね、知ってるかもしれないけど、まあなんか、ね、知らなくていいこともあるかな、
ね、本当ね、世界は広いなと思うけど、 この世のものじゃないことも
そうですね。なんか、うん。なんか不思議なこともあるな
っていう。怖い。いや、実は私、そういったあの、ね、感じるとかは全くないんですよ。
うんうん、
だから、そういう現象が起きたときに、まあ多分、普通でいられなくなると思います。
どうなんでしょうね。でもなんかそんなにね、ね、うん、害もなかったんで。やっぱり人が一番怖いと思う、私。
本当だ、
うん。
人が怖いですね。
やっぱりね。うん、
じゃあ人が怖いの、あの、まあ、反対じゃないですけど、はい、人を愛するについて。
愛するについて。はい、
どう思いますか？
ざっくり。
ざっくりすぎる。
愛することについてですか？
いや、実はね、あの、この、あの、ラジオ始めたい、ラジオにね、出てもらいたいっていう一つに、うん、ゆうきさんのね、この恋愛観っていうのも、あの、女性にね、特に聞いてもらいたかったので、
あ、
ちょっとこっち、これから恋愛の話なんですけども、はい、恋愛で悩んでる女性、まあ、過去男性も、にしてもいいかもしれないんですけど、じゃあまあ、恋愛悩んでる女性に対して、一言言うならば、
悩んで、何に悩んでるかですよね。
例えば、自分の思った通りにいかなくて悩むことが多いと思うんですよね。
基本的に恋愛は自分が思った通りにはいきません。だって、自分のことじゃないから。
そうそう。
対人がいての話なので、そうです
ね、
思った通りに
いきませんね。
いかないと思っててください。
わ、
はい、
かりました。じゃあ、例えばですよ、うん、彼からもう3日も連絡が来ない、私嫌われたかもっていう女性に対して、
嫌われたかも、じゃあその彼の背景をちゃんと理解しているのかですよね。
うーん、
お仕事は何をしてて、
うんうんうん、
彼がどういう状態にあって、
うん、
どういう性格で、
うん、
っていうことをちゃんとよく見ててあげて、
うんうんうん、
それでも不安だったら聞けばいいと思うし、
あ、
何も聞かないで自分一人だけ不安になって、
うん、
そのなんか被害者みたいな感じになってる方が悪いんじゃないかな。
あ、
まあ、確かに連絡をしてこないのもね、悲しいかもしれないけど、う
んうんうん、事情が、
そうそう、彼が本当にどういう人なのか、
うんう
ん、ね、ちゃんと見ててあげれば、不安になることもないんじゃないでしょうか。
はい、ありがとうございます。私の悩みじゃないんですけどね。じゃあ、ゆうきさんは、
はい、
恋愛について、
うん、
恋愛についてっていうか、恋愛で悩んでるっていうのを私はあんまり見たことがなくて。
恋愛の悩みですか？うん、ありますけど、
うん、
基本的に悩みを人に言わないだけ
かもしれ
ない
ですね。
うん、でも人ってそう、恋愛だけじゃなくて、
うん、
基本的になんか自分の思い通りにしようとするから、
うんうん、
その悩むじゃないですけど、うん、なんでこうしてくれないんだろう、ああしてくれないんだろうってなっちゃって、
うんうん、
そのなんだろうな、本当に相手を思うって、
はい、
こうして欲しいじゃなくて、こうしてあげたいなんじゃないですか、
うんうん、あー、さすがです。
それに対して、向こうから感謝してくれたり、することがやっぱり自分に返ってきて嬉しいなって思うのが一番、そう、相手で思いやって思い合えるっていうのがいいんじゃないですかね。
あ、そうだと思います。もうなんか恋愛マスターみたいな。
恋愛というかね、うん、人間関係みんなそうですよね。
う
ん、
そうですね、
うん。思いやりです。
人間関係はみんな思いやりということで、もう今日たくさん名言出ましたよ。そう、こんな素敵な女性なんですけども、実は私よりもずっと年が若くてですね、なのに 人生経験が すごい密であって。
そうですね。確かに。経験はいろいろしてるかもしれない
ですね。そうなんですね。こういうね、ついつい自分本位になってしまう考えも彼女と話すと、あ、私の考えがちょっとね、偏ってたなっていうふうにいつもね、考え、見直してくれるので、本当にすごい人なんですよ。
いやいやいや、そんなことで自分のことになるとね、全然ダメだったから。
それはそれで楽しいっていうか。まあそんなことで今日は第1回目ですね、ゆうきさんを紹介させていただきました。で、また恋愛の話を第2回できたらいいなと思ってます。
はい。
はい。ゆうきさん最後にこれはラジオに載るんですけれども、はい、一言、ありますか？はい。
一言ですか？
いえ、二言でも三言でも。
はじめまして、今更ですが。ゆうきです。はい、まあ皆さんいろんな人生があって、ね、いろんな環境でいろいろなね、世界中の人がいると思うんですけど、ね、いいことも嫌なこともいっぱいあると思うんですけども、皆さんポジティブに笑って過ごすと、
はい、
幸せでいれる時間が増えると思うので、
はい、
できるだけ笑って過ごすように皆さんしましょう。
はい。はい、ありがとうございます。
はい、
ちなみにこちらの、お店は三条、燕三条駅から歩いて数分のところにありまして、ビールもね、すごいこう種類がある
ところです。そうですね、結構、はい、世界のビール扱ってますね。
ぜひ、足をお運びください。
はい、お待ちしてます。
はい、今日はありがとうございました。